どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もう、今回はですね、北欧漫才プロジェクトと、ナイツさんとのつながりについて、ちょっとお話していこうかなと思います。つながりがあるんですよ。例えば直近で言うとですね、私が、フィンランドのテレビ局のチームと、日本にロケに行ったんですよ。2週間のロケに行きまして、その時にもですね、そのドキュメンタリー番組の取材で、ナイツさんに1時間インタビューをさせてもらったんですね。で、ナイツさんが漫才について語ると。フィンランドの人々に向けて漫才を説明するみたいな。そういうのをやらせていただいたんですよ。で、加えて、まあ、ナイツさんのネタも撮影させてもらってみたいな感じで、まあそういうようなつながりがあるんですね。まあそんなズブズブのつながりとかではないんですけど、まあこうやって、関係を持たせていただいて、で、これがなんで、どういうきっかけで、なんでそういう風になってったのっていう話をですね、ちょっと今回は、まとめていこうかなと思います。で、きっかけ最初のきっかけっていうのは本当に偶然なんですけど、花輪さんが、ナイツ花輪さんが YouTube チャンネルをやられてるんですね。ナイツ花輪会長の自由時間という YouTube チャンネルをやられていて、で、実は、そのスタッフ、編集とかをやってる人がいるんですけど、その人が、大学の同級生なんですよ。私の大学の同級生、私の大学時代の同級生で、そこのつながりなんですね。私は日本大学芸術学部放送学科というところを出てまして、2012年に卒業したんで、もう13年ぐらい前になるんですけど、卒業してまして、で、テレビ、ラジオとか、広告とか、勉強するところなわけですね。で、私も爆笑問題さんに憧れて、日芸入ったんですよ。で、その、大学時代の同級生、大学時代もつながりがあった同級生が、卒業して、まあ、あんまりすごい何やってるかっていうのはそこまで知らなかったんですけど、今はそうやって、花輪さんのチャンネルも携わってると。で、スタッフをやってるということがありまして。で、私がこうやって日々、北欧漫才プロジェクトの活動とか、シェアしてるわけですね。SNS で、こういうことありますとか、フィンランドで初めて漫才コンテストをやることができましたとか、こういうのを発信してたら、ダイレクトメッセージが来まして、その子から。で、見てみたら、実は今、花輪さんの YouTube チャンネルでスタッフをやってると。で、その漫才コンテストやったっていうのを見て、それ撮影してたようだから、そのネタとかを、花輪さんに、採点してもらうっていう企画を思いついたんだけど、その提案をしてもいいかなみたいな。そういうのって大丈夫みたいな。フィンランド初漫才コンテストのネタを花輪さんに見てもらうっていう企画考えたんだけど、どうかな、花輪さんに提案しようと思うんだけど、どうかなって言われたんですけど、その時思ったのは、断るバカがいるかよっていう。誰、どこの誰が断るんだよっていうふうに思いましたけど、いや、もちろんもちろんと。そうだったの、今、花さんのチャンネルやってるんだみたいな。もう普通に見てたよみたいな感じで、まあ、驚きまして。でもこれは本当に日本大学芸術学部を出た全ての価値と言ってもいいぐらいですね。こういうつながりっていうのは本当に。みんながいろんな業界で何かをやってるんですよね。で、まあそのうちの一人として花さんの YouTube チャンネルでやってるということで、連絡が来て、もちろん提案してくださいと。フィンランド初の漫才コンテスト採点してくれたらめっちゃ嬉しいですってことで、返事をしたら、その同級生の子が花輪さんに提案をして、花輪さんはそれを聞いて、フィンランドの漫才コンテストぜひ面白そうだから、やらせてくださいというふうになったわけですよ。だからこう、やりましょうというふうになったわけですね。で、その、字幕をつけなきゃいけないんで、5本ネタがあったんですけど、ちょっとそのタイミング的にいろんなものが重なってて、全部は翻訳ちょっとするのは難しいんだけど、何本か、例えば2本ぐらい、優勝したオホのネタと、例えばその、エージェントオブスティールっていうそのメタラーみたいなね、格好した革ジャン着た二人組がいるんですけれども、ネットでも超新塾さんみたいに言われてた二人組がいるんですけど、そのネタとかを翻訳して渡すことになったんですよ。で、まあそういう段階で、花輪さんにこうやって動画作ってもらえることになったら嬉しいなーなんて思ってたら、要はその同級生のそのスタッフの子が花輪さんに伝えましたってなった後、ナイツさんってめちゃめちゃラジオ、やってるんですよ。月曜日から木曜日までのレギュラーと、毎週土曜日のレギュラーがあって、どっちもなんか何時間もやってるんですよ。もう本当に毎日喋ることあるのかなって思うぐらい。まあ、企画がいろいろあるんで、 自分が喋る分はそこまでめちゃめちゃ多くないんでしょうけど、それでも毎日ラジオやられてるんですね。で、その日々やられてるラジオの中で、やっぱその、このフィンランドの漫才コンテストの話があったからか、なんかね、ちょろっと話した回があったんですよ。なんかフィンランドで漫才が流行ってるらしいよ、みたいな。漫才コンテストが行われたそうだよ、みたいな。ちょろっと話してくれた時があって、でも本当一言言っただけなんですよ。で、スタジオの人たちも、周りの人たちも、え?みたいな。フィンランドで漫才行ったわけ何ですかそれみたいな。いよいよなんからしいんだよみたいなあって。で、それでコーナーが終わっていくみたいな。なんかその、みんなキョトンとして、え、なんすかその話。え、めっちゃ気になる。なんだみたいになって、終わっていくみたいなのがあって。ああ、なんかラジオでも話してくれたなんて思ってて。そしたらですね、その1回にのみならず、その後ね、2、3回ぐらいね、もうラジオで、まあ、要はいろんな曜日であるとか、その番組別の番組ですから、別の番組でも喋ったりとかして、もう3、4回ぐらい喋ってくれたんですね。お、めちゃくちゃなんか気になってくれてる、気にしてくれてる、興味持ってくれてるんだと思って、すごい嬉しくて。で、我々としても、なんか答えたいなと思って、その動画をね、漫才コンテストの動画を渡すんで、字幕付きの動画を渡すだけでよかったんですけど、ちょうどタイミング的にそのオホの二人と、コメディフェスティバルに出演して、まあ、営業ですね。営業に行くことになったんで、その時に営業先のホテルで、めちゃくちゃ景色が綺麗なホテルで、花輪さんにビデオメッセージを取りまして、で、送るみたいな。そういうことをやらせてもらって。で、しかも、その、私とオホが営業で一緒に行った時に、その、ラジオで喋りまくってるから、ナイツさんが、その、土曜日の、ナイツのチャキチャキ大放送っていう番組があるんですけど、そこのディレクターさんからメッセージ来て、ぜひ出てくれませんかみたいになって、その、リスナー参加コーナーみたいなのがあるんですよ。電話でね。で、そこに出させてもらって、なんか普段5分ぐらいのコーナーなんですよ、多分ね。なんだけど、10分ぐらい、要はもう2人が興味持ってくれてるから、10分ぐらいになって、で、最後には、私が、オホに電話を代わって、オホの2人に、日本語わかんないんですよ、別に彼ら。そんなすごいわかるわけじゃないんですよ。こんにちはとかわかるぐらい。彼らに電話を渡して、そのナイツのお二人に、こんにちはみたいな、漫才面白いみたいに言ってもらってみたいな、で、現場もう、うわーみたいになってる。そういうのがあったわけですね。で、ラジオ出させてもらって、で、そういうので、こう、お話しさせてもらったりとか、関係が生まれて、で、実際その、YouTube で動画を出してくれたんですよ。採点してくれて、オホのネタと、エージェンツ・オブ・スティールのネタを採点してくれて。で、動画の中で、花さんが言ってたのは、全組見たかったと、本当はね。でも、字幕が間に合わないから2組なんですけどって言って、あ、そんなに興味持ってくれたんだってことは嬉しかったし、オホからのメッセージに対するリアクションも、なんかすごい喜んでくれて、なんかこう、やっぱり漫才協会、のね、会長でもありますから、花輪さんは、その、漫才が広がっていくってこと自体に、こんだけ、喜んでくれてるのが嬉しかったわけですね。で、まあ、そういう風に、交流が生まれて、つながりが生まれて、で、その時に、やっぱりこの、フィンランドでドキュメンタリー番組を今作ってるわけですよ。国営放送で。で、そのテーマが、日本のポップカルチャーなんですけど、そこに、漫才もテーマとして加わってるわけですよ。で、番組のチームから、日本で、なんか漫才撮影するいい、案はありますかって俺は言われたわけです。聞かれたわけですよ。なんか元と。なんか日本で漫才を撮影したいと思ったらどうしたらいいかって。で、その時に、なんかどうすればいいかなみたいな。なんかライブとかなんかお願いすればいいのかななんて思ってた時に、この花輪さんとの、要は同級生とのつながりで、花輪さんとのつながりが生まれて、で、土屋さんももうラジオでめっちゃ興味持ってくれてて、見たよみたいな。土屋さんも動画見てくれて感想言ってくれてみたいになったんで、ちょっと待ってよと。ナイツさんにオファーしたらどうなるんだろうって。で、漫才協会会長ですから、適任すぎると。もう、これ、世界に漫才を紹介するっていうドキュメンタリーの中で、日本の漫才協会の会長と常任理事のコンビが漫才を解説するって適任すぎると思って。で、これで、要は同級生経由で話を聞いてもらって、そういうドキュメンタリー撮影あるんですけど、どうですかねって言ったら、ぜひぜひやらせてくださいってことで、マネージャーさんの連絡先いただいて、そこからもうやり取りをして、で、漫才協会さんとも連絡をして、で、浅草東洋館さんとも調整をして、で、その、東洋館さん、漫才協会さん主催の東洋館でのライブも撮影させてもらったんで、そこで、新宿カウボーイさんと一目散さんっていう、その、まあ、タイムテーブル的にちょうど良かった二組にもご連絡させていただいて、松竹芸能さんにもマネージャーさんにも連絡させていただいてみたいなことをやって、結局日本でのロケが、成立したってことなんですね。で、その、タイミング的に、もうほんと8月、7月末から8月中旬までの2週間だったんですけど、その、チャキチャキ大放送のディレクターさんは、日本にいらっしゃるんだったら、土曜日、ゲストで出てくれませんかって言ってたんですよ。で、めちゃくちゃ出たくて、 出たかったんですけど、ちょうど、ナイツさんが、まあ、夏休みを取られている期間っていうことも、ちょっと被っちゃって、半分被っちゃって、で、あと、私も、遊びに行ってるわけじゃないんで、ロケで行ってて、で、ちょうどその土曜日が、名古屋でのロケでもう、もう、無理も極まるというか、その、まあ、東京でだったらね、もしかしたらスケジュール的に、ちょっと行ってきていいかな、みたいなことはあったかもわかんないんですけど、名古屋でのロケっていうのと、東京にいる時も、ナイツさん自身が夏休みだったので、ラジオに、チャキチャキ大放送に出させていただくことはできなかったんですけど、まあ、またね、日本に行く機会があったりとか、また、こういう、オンエアがあった後とか、なんかのつながりの時には、つながりが持てればいいなと思いますし、何よりこう、漫才協会ですから、やっぱり漫才協会の、例えば、フィンランド支部みたいな話がね、出た時にはちょっと何かできたらなとも思っていますということで、まあそういった経緯で、だから本当同級生、本当卒業するべきは日芸ですねっていう本当に、行きたい大学に皆さん行ってください。本当にその、行きたい大学に行くことによって15年後とか10年後に花開きますから、本当に。同級生とのつながりが。行きたい大学に行きなさい、本当に。適当なとこ行かない方がいいですよ。っていうのをね、本当に思ったという。だから本当、偶然の人のつながりから、こうしてナイツさんとのつながりが生まれ、願わくば、まあこの先も何かの形で、一緒に協業みたいなことができればいいなと思っております。ナイツさんを呼び、漫才協会さんとも何かつながりが引き続き持ってればなと思っております。まあ、それのためにもね、北欧フィンランドでの漫才普及活動を引き続き頑張っていこうと思います。ということで、今回は北欧漫才プロジェクト及び私、代表源高木とナイツさんのつながり、そのきっかけについてお話しさせていただきました。また次回も活動報告のエピソードをお届けしてまいりたいと思いますので、またお楽しみにしていただければと思います。それではまた次回。さよなら。もいもーい。